ありがとうございました。じゃあ次にお話を始めていただきたいと思います。
Өнөө өмнө хүний эрхийн их чухал хэсэг болсон шашны эрх чөлөөний тухай энэ чуулганд намайг улсаан төлөөлж оролцож үг хэлэх болцоо олгосон хурал зохион
байгуулагдсан.
Монголд шашны нөхцөл байдал
тэгээд ташин хонаши штай нова шүкё то соште мата монголиа но сефу ни океру соно それに関する制約でありますけれども、そういったモンゴルについての少しお話したいと思う。まずその現在の状況、宗教についての状態ですね。そしてまた今現在の法律的な規則について、宗教についてのモニターですね。そしてまたそのようなその規則をどのの適用がどのように将来的にアプローチが考えられるかというですね。モンゴルというのはその冷戦の時代には社会主義でありました。そして1990年に民主革命が起こりまして、その大きな変化が起こりました。そしてこの20年の、それから20年経ったわけですけども、この20年の間に社会的な面でさまざまな基本的な変化が起こりました。例えばその新しいコミュニケーション、新しいその規則、そして新しい価値観が設定されています。でこのような政治的、経済的、そしてその社会的変化が非常に大きな影響を世論に与えました。そしてそれはまた世間の良心としてそれが一つの一党システム、一党主義の中から起きてきたわけですね。そして多くの新しいアイデア、自由、そして民主的な考え方が定義されるようになりました。モンゴルではその差別、人の思想、信教、また宗教のを元にした差別というのは過去のものと考えられています。そしてこのような達成はこの新しい政府のポリシーの重要な部分であります。現在の宗教的には基本的な変化が起こったわけですけれども、モンゴル人の考えではその変化は、その一番大きな変化の一つはですね、その強制的な無神教、あるいは宗教的抑圧の時代からその宗教を選ぶことができるというふうになったことであります。今日モンゴル人はその宗教を選ぶ自由を、そして宗教を選ばない自由も与えられています。そして公的な世論を研究しますと、モンゴル人の大人の 80% ほどはその宗教について前向きな考えを持っている、あるいは活動に活発に礼拝、宗教を礼拝しているということが分かっています。これはその社会主義時代のを経てですね、今現在の宗教が劇的に変わったということが言えます。そして今現在ですね、その昔の時代ではその国民の 20% だけがその宗教を持っているということを認めるという時代からあったわけです。そして今現在のモンゴルにおける宗教の状態は次の3つのことに挙げられると思います。モンゴルの大多数の国民は宗教を持っております。そして一つの宗教を選んでおります。そしてそれは日常生活に良い影響を与えています。2つ目はその以前の一元的な同質社会からその国民がさまざまな宗教を選ぶことによって、さまざまな宗教のグループと、そしてコミュニティとその交流する機会が増えたことです。そして例えば以前にはモンゴルで全く影響力のなかった、例えば エホバの証人であるとか、まあ、祭り生徒であるか、チャーチアップハーモニーという人たちが信者を集めています。そしてまたその東洋 の、 その瞑想的な宗教というものもあります。そしてそのようなその宗教的な多様性が今現在国にはあるわけです。3つ目のポイントは、宗教的コミュニティが作られるに従い、そして教会が作られるに従って、彼らがその自分の教会のインタリスト、そして信仰を代表するようになっていきました。そして2009年の初めから450の宗教組織が登録され、そしてその活動を行う許可を得ています。230のうち仏教の寺院が203、そのうち230が仏教の寺院であり、170がキリスト教の教会です。そして40はそのモスレムのモスクであります。そしてその他はその他の機会がやっているわけですね。そしてこれはキリスト教やその他の宗教団体が劇的に近年成長を遂げているということがお分かりになると思います。今現在のまたその政府の制約に対しては次のことが言えます。それは3つのタイプに分けられます。1つは憲法的な制約です。で、2つ目はその教会と、そして宗教と、そして政府の関係を定義する法的な規則であります。そして3つ目はその他の 法です。それは犯罪、労働、あるいはその他のアドミニストレーションに関する制約です。そして新しいモンゴルの憲法によりますと、これは1992年に制定されたものですけれども、その政教、政府と教会、つまり宗教の間の関係について、そしてまた国民の礼拝する権利と自由というものに重要なポイントがあります。つまり一つは、ここにはその第9条というのがその重要な一つであります。その中の9条の一つの最初のセクションには、基本的な原則、つまり宗教と政府の関係について次のように書いています。モンゴルにおいては、政府は宗教を尊重し、その宗教がはその政府を尊重するものとすると書いてあります。そして2つ目のセクションには、その政教分離の分かれ目について次のように書いてあります。その政府の機関は宗教的な活動を行うことはできないし、そして教会は政治的な活動をすることができないとあります。また憲法はその宗教のために差別を受けることはないと書かれてあります。そしてまたモンゴルの国民はその宗教を持つ、あるいは持たない権利を確約されている。そしてその戦争の状態、あるいは緊急事態にあってはあっても、この法律はその宗教の自由、あるいは宗教を持たない自由を制限するものではないとあります。このように憲法はその宗教、政教をはっきりと分けております。そして宗教的自由を楽しむシチュエーションと、その状況と機会をはっきりと制定しています。それはその政府の介入なしにそれを楽しむことができるという権利を保障しているわけです。そしてその次にではですね、その政府の規定についてですけれども、その法律、つまり政府に対する法律は とそして教会に対する関係について、新しいイデオロジカル、そしてプリンシパルフレームワークというものが作られたんですが、その憲法の新しい憲法の中にそれが含まれています。しかしながらこの法律には宗教、仏教以外の宗教、仏教、イスラム、シャーマニズム以外の宗教はその伝道活動、あるいは教育、あるいはプロパガンダをその自分の教会以外の場所で行うことができないと書いてあります。そしてまたその外国の外国民はその宗教的団体のもとにその国に訪れる外国人は、そしてまた彼らが宗教的な活動を禁じられているものが行うというものを持っているならば、それは禁じると書いてあります。そして国民の中にはこのポイントに反対して、そしてその公式なその批判と、そしてコンプレントを出している人たちもいます。それはその憲法が違反されたそのいるということで、そして憲法裁判所にそれが出されているわけなんです。そしてそのような憲法裁判所の決定を抜きにしまして、他の1993年の法律について過去15年においてその他の変更はされておりません。しかしながら過去10年において多くの目に見える変化が宗教的な生活の中に起こってきました。そして多くのその宗教がそのお互いに肩を並べて存在し、それが実際に起こっているわけですね。そしてまた人々の霊的な必要性を満たすということ以外にもには、その政府がその他の悪い影響にも注目をするようになっていました。それは宗教の名のもとに来るグループの中に見られるさまざまなことです。そしてこのような素晴らしいこの13世紀のジンギスカーンの時代のところのように、その素晴らしいグローバリゼーションの中でモンゴルはこのこのように素晴らしいポリシー、つまり宗教的自由と個人的自由、そしてその宗教をそれに関するそのような自由を私たちは認めていかなければならないと思います。そしてそのある意味で多くの宗教が共に手を取り合って存続することの大切さ、機会ということ、そして自由に多くの人々の必要に応えるということが大事だと思います。皆さんご清聴ありがとうございます。
ありがとうございました。